皆さん、改めましておはようございます。東京キリストの教会キャンパスミニストリーをリードしています秋山大地です。今日は特別な父の日です。すべてのお父さんの皆さん、いつも本当にありがとうございます。そして今日、特別なこの父の日に、私たちの偉大な天なる父神様を共に賛美できることをとても嬉しく思っております。マルコシリーズの説教とキューティーシリーズが始まっております。皆さんいかがでしょうか。今日も共に聖書から御言葉から私たちを神様に立ち返る時間としていきたいと思います。早速聖句を読んでいきたいと思います。マルコによる福音書5章1節から10節、マルコによる福音書5章1節から10節を共にお読みしたいと思います。お読みします。悪霊に取り憑かれたゲラサの人を癒す。一行は向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に取り憑かれた人が墓場からやってきた。この人は墓場を住まいとしており、もはや誰も鎖を用いてつなぎ止めておくことはできなかった。これまでにもたびたび足かせや鎖で縛られたが、鎖は引きちぎり、足かせは砕いてしまい、誰も彼を縛っておくことはできなかったのである。彼は昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で自分を打ち叩いたりしていた。イエスを遠くから見ると、走り寄ってひれ伏し、大声で叫んだ。井戸高き神の子イエス、構わないでくれ。誤称だから苦しめないでほしい。イエスが汚れた霊、この人から出ていけと言われたからである。そこでイエスが名は何というのかとお尋ねになると、名はレギオン、大勢だからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないようにとイエスにしきりに願った。エイメン。皆さんよく読まれている、慣れ親しんだ聖句かもしれないです。初めて読まれる方にとっては、もしかしたらちょっと強烈に感じるような聖句かもしれないです。イエスと弟子たちが船に乗ってゲラサという町にたどり着きます。湖を出発した時がだいたい夕方頃とされていたので、このゲラサ地方にたどり着いたのは夜だったと言われています。ゲラサに着くと悪霊に取り憑かれた人が登場していきます。彼は墓場に住んでいて、相当力が強くて、昼夜叫んでる、そのような人でした。そしてその悪霊がイエスに向かっていきなり、糸高き神の子イエス、そのようにイエスに語っていきます。そしてこの悪霊に取り憑かれた人は最終的にイエスによって癒されていく、そのような話です。皆さんは改めてこの聖句を読んだときにどのように感じるでしょうか。どこに目が止まるでしょうか。何を思うでしょうか。私は今日改めてこの聖句を読んでみると、非常に心惹かれる思いがあります。とても興味深いなと思います。なぜなら、皆さんどうでしょうか。悪霊がイエスのことを糸高き神の子と表現しています。悪霊が表現しています。それに糸高き神の子 というように表現しています。皆さんどうでしょうか。日常的に、いや神様意図高いよね、そのように表現したことはどれくらいあるでしょうか。正直に私は全然ないです。今日改めて意図高き神の子イエス、この言葉を皆さんはどのように受け取るでしょうか。本日の説教のタイトルは意図高き神の子、意図高き神の子というタイトルでお話していきたいと思います。今日私たちはイエスのことを意図高き神の子だと思うことはできているでしょうか。神様のことを心から意図高い存在であると崇めることができているでしょうか。今日私たちの心は、私たちは神様をどのように見ているでしょうか。ゲラサの地でイエスと一行が出会った男性は悪霊に取りつかれて、その人生は悲惨なものでした。どのような状況だったでしょうか。この男性はまず服を着ていなかったです。このマルコの箇所では書かれていないのですが、この後々の箇所で服を着ていたという表現が書かれています。なので元は服を着ていない状態でありました。服を着ていないことで当時人としての尊厳が損なわれていた。墓場に住んでいることで誰とも交流がなく孤独だった。そして自分自身を傷つけてしまっています。昼も夜もずっと大声で泣き叫び続けています。悪霊に取りつかれてしまうと、それだけで人生はボロボロになっていきます。そしてこの悪霊に取りつかれることで最も深刻なことは、それは周りの人が誰も助けることができないということでした。私たちは日常生活の中でもどれほど深刻に思えると感じた時であったとしても、その先に治っていく見通しがあれば、もしかしたら私たちは希望を持つことができるかもしれないです。誰かに助けてもらえる、誰かが力を貸してくれる、そう思うだけで私たちは救いの希望を持つことができます。しかし悪霊に取りつかれるということは、誰も助けることができない、そのような状況でした。解決策すら見当たることができない。鎖や足かせをつけたとしても、なんとか抑えようと周りの人が助けようとしたとしても、それをすべて引きちぎってしまう、砕いてしまう力が悪霊にはありました。どのようにしたら彼を抑えることができるのか、誰にも分かりませんでした。誰も助けることができないほどに悪霊は本当に力強い存在でした。誰も助けられないので、自分自身で自分自身を傷つけることをやめることができなかったです。どんどん悪霊によって人生はボロボロになっていってしまいました。私は改めてこのことを考えると、悪霊に取りつかれるということがどれほど苦しい状況なのか、また悪霊がどれほど人を苦しめて人をボロボロにしていくかを感じます。これほどボロボロで苦しめられている状態の中で、 意図高き神のこと、神様を賛美することは非常に難しいのではないか、そのように感じます。そして同時に、もしかしたら私たちの弟子生活の中で同じように感じることがあるかもしれないです。時に私たちは自分が全く経験をしていない傷や痛みを持っている人に出会うことがあるかもしれないです。どのように助けていけばいいかわからない、どのように関わっていけばわからない、もしかしたらそのようなことが体験したことがあるかもしれないです。しかしその中で悪霊はイエス・キリストのことを意図高き神の子とひれ伏して叫んでいきます。この悪霊が意図高き神の子、このことを改めて考えていきたいと思います。彼は神様イエスに向かって、意図高き神の子イエス、ご承だから苦しめないでほしい、構わないでくれ、そのように言っていきます。このご承だからという表現は、もう本当にここで断られたらマジで終わりっていう表現があるそうです。だから悪霊はもう人を支配するだけの力があったけど、もうイエスに対して、もうお願いします、お願いします、お願いします、もうプリーズプリーズプリーズ、お願いだからやめてください、もう意図高き神の子イエス、お願いだからやめてください。周りの人が誰も助けられなかったのに、イエスを見た瞬間態度が一転してこのように言っていきます。これはとても興味深いと思いませんか。もし私が悪霊の立場で人のことを支配していて、あ、自分のこと強いなって思っていたとしたら、私はイエスを見たときに、よし来た、もう俺めちゃくちゃ強いから、もう最後の最後までイエスと戦ってやる、来いよ、そのように思うかもしれないです。しかし悪霊の態度はそのようなものではありませんでした。イエス・キリストのことを意図高き神の子と言って懇願する姿勢がありました。意図高き神、それはそもそもどういうことなのでしょうか。どのような意味を持っているのでしょうか。意図高き神、それは英語では Most High God、 ギリシャ語ではヒシスト、すみません、ちょっと発音がわからないんですが、ヘブライ語ではエル・エルヨーンという表現があるようです。これは文字通り最も高い場所にいるということ、そして同時にこれは最上級の位であることを示しています。これはあまり多く回数が出てくる単語ではないのですが、たくさん出てくる箇所として詩編があります。そして詩編のある箇所89編の28節では、イエスが暗示されている聖句の中でこのようにこの単語が出てきます。ちょっとお読みしたいと思います。詩編89編28節、私は彼を長子とし、地の諸王の中で最も高い位につける。この彼はイエスのことを表しています。 イエスは地の初王、誰よりも高い位にいる。この高い位でエルヨーンという単語が使われています。この意図高き神、この表現は救い主のみに与えられている言葉でした。そして同時に天と地を作られた創造主である神様、全てができる全能の神様としての神様の姿を表しています。今日私たちの共にいてくださっている神様、これほど力強く意図高き神です。もしかしたら私たちは今日神様のこのスケールを理解することが難しいかもしれないです。多くの場合私たちは自分の目の前に起きている問題、それらにとらわれてしまう。それによってこの意図高き神のスケールを見ることができなくなってしまうかもしれないです。この意図高き神、それは全く次元の違うところにいます。悪霊が人間のことを支配し、誰も手をつけることができない状態でした。しかしイエスが現れると一瞬にしてひれ伏していきます。一瞬にして助けてほしいと懇願していきます。それほどまでに意図高き神は別次元の存在であります。神様から見たら、イエスから見たら、もしかしたら今日私たちや私たちを支配しようとする悪霊ですらも大差がないほどに小さいものなのかもしれないです。このイエス・キリストの、そして神様の意図高き神様、その圧倒的なスケールを私は想像したときに、私は昔のことを思い出す気持ちになります。いつものごとく空手の例えで申し訳ないのですけれども、私は空手を7年間やっておりました。一応全国大会に出るくらいのレベルまでには達することができました。この一度だけ日本大会に、全日本大会に出たことがあります。この日本大会と言っているんですけれども、面白いことに日本大会なのに明らかにがたいが違うロシア人が出てきたりします。全国大会1回戦、私は日本人選手で体格も同じぐらい選手と、もうとても善戦しました。接戦の末ギリギリ負けてしまう、まあそういう試合でした。私に勝った選手が2回戦に進んでいました。その2回戦に当たった選手が195センチのロシアの選手でした。私と前線で必死に戦って勝っていたその日本人選手は195センチのロシア人と戦っていました。私と前線したはずの全国区の選手がものの一瞬で床に倒れていました。そしてそのロシア人は3回戦にも進んで、これから次世代を担っていく日本人若手選手と試合をしていました。その日本人選手も一瞬にして床に倒れ込んでいました。私はこの試合を見たときに、あ、これは全日本大会と見せかけた実は世界レベルの大会なんだなっていうことを心の中で確信しました。世界のレベルは次元が違います。もう私は強すぎてよくわかんないです。もう私の技術とか力が通用するかどうかとか、そういうレベルじゃなくて、そもそも手足が届かない、 彼に通用するとかじゃなくて何もさせてもらえない、そのようなビジョンが私の心深くに刻まれることとなりました。圧倒的な力の差があるときは、私たちはその次元の違いを理解することもできません。どのように扱っていけばいいかも見ることができないです。そのように感じました。意図高き神にとっては人間もそして悪霊も本当に些細なものなのかもしれないです。どれほど私たちのと共にいる意図高き神は力強いでしょうか。意図高き神はどれほど偉大で素晴らしい神様でしょうか。マルコによる福音書の4章から5章にかけては一貫にしてこの神様の力強い御業が表されています。4章の後半ではイエスは突風を沈めていく奇跡を表していきます。この奇跡を通してイエス・キリストは自然の力でさえもイエス自身の支配下であることを示しています。そして5章では悪霊を追い出す、悪霊すらもイエス・キリストの支配下である。そして続いて長血の女、誰も治せなかった12年間治せなかった病を治していきます。そして一度亡くなった幼い娘ヤイロの娘を生き返らせていきます。意図高き神の力がいかに全能であるか、多くの私たちにおける問題がイエスにとってはいかに小さいものであるか、それらがこのマルコの4章と5章で表現されています。意図高き神の子イエスにとっては自然も悪霊も病も死も問題ではありませんでした。これほどまでイエス・キリストは圧倒的でした。悪霊がひれ伏すのは当然だったかもしれないです。イエスにひれ伏した悪霊の名はレギオンというものでした。レギオンは当時のローマの隊の名前です。6000人ほどの大きな大規模の軍隊でした。このレギオンという名前の悪霊はこの当時のローマ軍を比喩しているのではないかと言われています。この悪霊をイエスは追い出していく、それは当時世界最強であったローマでさえもイエス・キリストが打ち倒していく、そのことを比喩しています。この意図高き神が私たちと共にいてくださるのであれば、私たちの直面している問題は今日些細なものかもしれません。どれほど大きいと感じる問題、どれほど難しいと感じる状況さえも、意図高き神が今日私たちのことを支配してくださいます。今日私たちはこの意図高き神を本当に見ていく必要があるのではないでしょうか。今日私たちはどのようにしたら意図高き神を見ることができるのでしょうか。どのようにしたら私たちは問題に直面しているとき、難しさに直面しているとき、意図高き神を見ていくことができるのでしょうか。今世紀から私たちは神様に対する態度を改めて学ぶことができるかもしれないです。ゲラサの人がどのような心だったか、何を思っていたのか分かることは、完全に理解することはできないです。し しかしゲラサの人が私たちに唯一示したことがありました。それは糸高き神に対して走り寄ってひれ伏していく必要があるということではないでしょうか。ゲラサの人はたくさんの難しさを抱えていました。心の中は苦しんでいた。心の中はぐちゃぐちゃで整っていなかった。しかしゲラサの人はイエスを見た瞬間走り寄ってひれ伏していました。そして大声で懇願していく態度がありました。悪霊に取り憑かれていましたが、その結果神様が働かれます。糸高き神をゲラサの人は味わうことになりました。今日私たちにもこの態度が必要なのかもしれないです。私たちにはもしかすると十分に心が整っていないと、完璧で素晴らしい信仰を持っていないと神様は働かれない、そのように思ってしまうことがあるかもしれないです。その思いがイエスに近づくことを今日邪魔しているかもしれないです。今日私たちの本当の問題は、問題があることではありません。私たちの本当の問題は、糸高き神を見て飛び込んでいくことができるかどうかかもしれないです。その戦いをする必要があります。たとえ心が整ってなかったとしても、糸高き神を見て飛び込んでいく必要が私たちにはあります。今一緒に聖書を読んでいる大学生がいます。聖書を読んでいく中で彼の一番の戦いは、人の目を気にしてしまう、そしてできないと感じた時に考え込んでしまって自分自身を責めてしまうということでした。特に一度考えてしまうと、もう悪霊に取り憑かれているのではないかと感じるほどに思い悩んで考えて自分のことを責めてしまいます。私たちは何とか神様を見れるように助けようとしました。できる限りのことをやっていきました。たくさん時間を過ごして励まして、時にはチャレンジをしたり、やれる限りのことはやっていました。しかし大胆に変わることは難しかったです。彼の中で人の目を気にせずに一歩を踏み出していくということは簡単なことではありませんでした。どのようにしたら人は変わっていくのか、正直に全く見えない、そのように感じました。彼はもしかしたらゲラサのような人だったかもしれません。人の目を気にして心がぐちゃぐちゃになるほどに考え込んでしまって、そして自分自身を傷つけてしまう。しかしそれでも彼はイエスに近づいていこうとする心がありました。イエスにひれ伏して賛美していこうとする態度がありました。彼は毎日祈って毎日神様を求めていく、そのような心と態度がありました。彼は少しずつ糸高き神を見ていくようになりました。不安はあるけれど神様がいるから大丈夫。問題をぐちゃぐちゃ考えてしまうのではなくて、神様を信じて飛び込む決心を次第にしていくようになりました。先日彼は決心して弟子になりたいことを、一番話すことが難しかった両親に話していくことを決心して実践していきました。一番ひるんでいた、一番恐れていた相手でした。人に何て言われるか、どう思われるか、 これまでそう悩んできた彼が決心して飛び込んで親に話していきました。親は受け入れたわけではありませんでしたが、彼は決心して、今でも固い決心をして揺れずに戦っています。彼は踏み出せたことで、恐れを乗り越えたことで、より神様を意図高き神である、そのような存在であることを感じ賛美しています。私たちも彼が変えられた姿を見て、意図高き神を賛美する思いです。今日改めて意図高き神を見ることができているでしょうか。どのような問題があったとしても、圧倒的な神様、意図高き神を確信することができているでしょうか。それとも私たちは自分たちの問題にとらわれてしまって、神様を小さくしてしまっているでしょうか。今日私たちの神様に近づいていく態度、ひれ伏していく態度はどうでしょうか。もし今日どのような状況であったとしても、意図高き神を見ようとするなら、私たちは自分自身の思いにとらわれるべきではないです。自己憐憫になって自分を傷つけるべきではないです。変わることのできない罪に妥協するべきではないです。大きな問題を解決していく必要があります。今日あなたが大きいと感じてしまう問題、状況は何ですか。ずっと変わることができない、抜け出すことができない罪はありますか。今日共に意図高き神を見て、ひれ伏して心を変えられていきましょう。そして踏み込んで飛び出していきましょう。もしかしたら今日私たち自身がゲラサのような人の心になってしまう、そのように感じてしまうことがあるかもしれないです。心が整理されない、ぐちゃぐちゃになってしまう、傷つけてしまう、叫びたくなってしまう、そのような思いになってしまうことがあるかもしれないです。しかし今日意図高き神様が私たちと共にいてくださっています。今日私たちは自分自身の深い部分を見つめながらも、共に兄弟姉妹で助け合って互いに神様を示していきましょう。意図高き神に助けを求めていきましょう。意図高き神に、その大きさを本当に私たちを見ることで、私たちの問題は本当に小さいものになっていきます。今日神様に近づいて、ひれ伏して、想像を絶する圧倒的な偉大な神様を共に見ていきたいと思います。説教は以上となります。皆さんのことを心から愛しています。ありがとうございました。